はい、じゃあ、オンラインの挑戦講習会始めたいと思います。東京とか大阪でやった内容なんですけれども、まだオンラインの人とか参加されてないと思うので、今日まとめたいと思います。お手元にはですね、今日もしくは昨日発送しているまとめの資料、バンドの方でも、サイトアップしてるんですけれども、それを使って行いたいと思います。はい、まあ、こんな資料ですね。で早速いきます、合格するために必要なことなんですけれども、これ毎回言ってるんですけれども、この試験って失格になる人が大体、何分の1か割られて、例えば1割2割割られて、失格にならないことって非常に重要です。で、この前行った模試もですね、約2割の人が失格になっているという状況がありまして、そのどうやって失格にならないのかということが非常に重要になります。はい、と大丈夫ですかね。できれば講習の時は音を切っておいてください。はい、それから2つ目に大枠を外さないことですね。大枠っていうのは、主条件、それからゾーニング動線を守って完成させる図面のことを言います。で、今回の場合、主条件でいうと、その美術館文館という、大きなテーマがあって、その美術館文館を、どういうふうにコントロールするのかと、それから本館との関係性をどういうふうに組み立てるのかというところに、ポイントがあるというふうに考えています。こうすればいいか。はい、ミュートかけました。はい、それから、大枠を外さなければですね、ほぼほぼ合格ラインに入ってくるんですけれども、残念ながら今年の課題、去年ぐらいからですけれども、後期がアウトだったり、減点項目が多いとですね、あっという間に減点されてしまって、合格ラインが外れてしまうということがあります。ですから、失格にならないように、なおかつ大枠を外さないで減点のできるだけ少ない図面を目指すということで、それで完成していると、不合格にできないわけですよね。で、不合格にできない図面を目指すというのが、減点法における合格の極意になります。ただ、全く減点を受けない図面を書くということは無理なので、減点を受けても、5点10点ぐらいであれば全然何ともないし、だいたい合格ラインのイメージは7割ぐらい取れてることということなんですけど、それで皆さんがいきなり7割を目指しちゃうと7割まで取れないもんですから、あくまで、減点の少ない、でも100点は目指さなくていいので、そこら辺は、緩く考えつつ攻めるというようなことが必要になります。で、そういう不合格にならない図面の考え方としてはですね、合格するのは問題文の意図を理解して図面化している図面ということになります。具体的に言うと、問題文という名前のですね、回答例が配られていると、でこれを図面化するだけですよという試験です。そういう意味ではね。 でその理解を、さらに要点でアピールしているだけという点、そういう試験です。だから問題文を空間化する試験というふうに考えていただくと、それほど実は難しい問題ではありません。で、じゃあそれがなぜそのままこうコンパイルできないのかというとですね、皆さんにとってですね、こう迷ったり曖昧だったり、で記述がある本来あるべきなのになかったりということがあって、そこが再現できないわけですよね。それが、減点要素になるわけですけれども、それって実は、全て合否ポイントになるわけです。ですから皆さんが迷ったところは、うわどうしようっていうのは、あなただけが迷ってるわけではなくてですね、通常、誰しもが迷ってる。で、誰しもが迷うポイントというのはですね、そこで合否を分けるということを仕掛けられてるわけですね、というふうに解釈してください。で、そうは言ってもですね、その出題者ではないので、代位っていうのは本当のところはよくわからないんですけれども、必要なのは 大意を解釈して理屈として解けていることということです。理屈として解けていることを僕ら論理的整合性って呼んでるんですけれども、どういうふうに言うんでしょうね、具体的な事例ちょっと言いにくいんですけれども、まあ、理屈が通っていると、確かにそれはそうだよねというようなことであれば、回答例と全然違っててもそれは、いけるというふうに考えてください。ですから逆に、すごく変わった回答になるケースが多い方でもですね、でも確かにそれは筋が通ってる、まあ、いわゆる筋が通ってるなとかいう話ですよね、というのは OK です。ということで言うと逆に、これちょっとおかしいんですけどいいでしょうかっていう図面は落ちるということです。そこら辺のそのさじ加減難しいんですけれども、間違ったら間違ったなりにですね、こうやってるよと、いうことをきちんと言うということですね。あ、ちょっと具体的な例をイメージできたんで、例えばね、こちらが公園だとします。こちら公園ね、公園だとします。で、公園に部屋を面しなさいって言ったときに、まあ、通常であれば当たり前ですけど長辺方向が面してるっていうのを面してると言いますよね。で、例えばその公園に面した部屋を作りなさいって言ったときに短辺方向でいいのかという話はあるんですけれども、じゃあ逆に聞きますけれども、短辺方向で面してない部屋は面してないのかと言ったら面してるわけで、短辺でもいや面してますよと言ってしまえばそれは減点できないわけですよ。まあ言ったらね、印象が 悪かろうが良かろうがです。でこれってだから問題文の作成側としてはですね、おそらくこういう部屋をイメージしてるのかもわからないですけれども、実際は恩を面してるのか仕方ないなということです。理屈として解けているとですね、減点できない、僕らはこの論理的整合性というふうに呼んでいます。ですから皆さんがこの解釈あるんだろうかって言われたときに、例えば、開かれた広場の前に駐車場を作るとそれがほんまにええのかと言ったら、まあ、開かれた駐車場の前に駐車場、あ、開かれた広場の前に駐車場を作ったらこれはちょっと開かれたって言ってもらえないよなっていうのはダメなわけですよ。ところがその駐車場の置き方によってはですね、まあ、こんな風に開かれてるんだというふうに、まあ、言い切れたらね、それは、まあ、論的性があるということです。まあ、本人が思ってるだけで誰が見てもそう見えないものは論的性があるとは言わないわけですね。まあ、そんな感じです。それから、まあ、エスキースって必ず攻めと守りの部分があります。具体的に言うと、ここが、まあ、平準線だとするとですね、こっちが攻めで、こっちが守りだとすると、最初に問題文を読んでるっていうときは、自分の意見はあんまり入れません。ですから、どんどんどんどんこう攻められるわけですよね。どんどん攻められるんですけれども、それで全部読みましたと。読んだものに対して、じゃあ、こういうものですよねっていうプランニングをする時間ってすごく攻めてるわけですね。自分の考え方をこうなんじゃないかっていうふうに攻めてるわけです。で、完成しましたと。で、それを今度図面化するわけですけど、図面化するときも攻めてるわけです。ダーッと攻めてるわけです。で、攻め終わって完成したと。で、完成したものを今度はチェックするんですけど、今度はそれをチェックするので、ちょっとまた守りに入るわけですよね。で、問題文。チェック終わって読解終了なんていう感じのイメージだと思うんですけど、大抵は、ここの6時間半で攻めて終わりで、でなんかその後うっちゃられて負けるみたいな、 ここがそのまま減点になるわけですよね。だからいや一生懸命頑張りましたと、図面かけましたと、でなんかとにかくやれること全部やりましたと。で、チェックしたのって言われたら、いや、チェックはできません。っていうのは、まんまここがやられるという話にもなります。ですから、まあ、実際6時間半を使う中で、守りの時間と攻めの時間があるんだけど、もう一回守りの時間が来るというふうに考えておかないと、大変まずいかなというふうに思います。それがそのまま、次の重要なタイムスケジュールにつながっていくわけですけれども、まあ、6時間半いかに使うかということなんですけれども、この30分の最後の、見直しですね、 の見直し時間を作るために戦ってるわけです。これはまあ、メールマガジンでミッドウェー海戦の話をしているので、それでもう省略しますけれども、要するに、試験に勝てない人はですね、いや、頑張ったんですけど、見直し時間取れなかったんですと。で、まあ、試験に合格する人も多くはですね、いや、とにかく見直し時間を取るために最初からもう詰めて詰めて戦いましたみたいなことがあるわけです。当然、詰めて詰めて戦うと、手戻りをするというリスクももちろんあります。手戻りのリスクって分かりやすいんですけれども、見直しできてないリスクって分かりにくいんですね、実際に。あ、見直しはできなかったんですけど、一生懸命頑張りましたと。自己満にはいいんですけど、試験的にはですね、まあ、見直しは取れてないっていうのは、まあ、もうリスクそのものなので、大変まずいわけです。ですから、まあ、この30分の見直しをどう取るのかっていうのは、この試験の合否の要諦を分けると、合否を分けるというふうに考えていただければというふうに思います。で、まあ、今日が水曜日、もう木金土で、あと3日間しかないわけですけれども、これからの時間の使い方っていうのはですね、とにかく使えるツールを精査する。で、使えないものを捨てるという作業ですね。まあ、言ったら、最近の流行りの言葉で言うと断捨離ですよね。だから、今からまだ物を買い集めるとかですね。だから今から、まだ使ったことないことをどんどん始めるっていうのはかなり危険だっていうことです。なので、できるだけ使えるものを整理していくということが重要なのかと思います。それから、今日のメールマガジンに書きましたけど、まあ、まだ全然準備もできてないと思ってる人はですね、もうそこは諦めてですね、プランをもう一番自分が得意だと思うプランを、まあ、10回書くぐらいな感じですよね。で、ものすごく今まで努力してきてる人には大変申し訳ないんですけど、それで合格する人は毎年おられます。なぜか、まあ、それはなぜかというと、最終的に出来上がる建物が普通のつまらない建物なんですね。なんか箱なんですよ。なので、まあ、そうデザインセンスも別にいるわけではないし、単に箱を作るだけの試験なので、意外と基本課題とかですね、すごいベーシックな課題をこう同じ課題を10回ぐらいやってると、その手の癖が残るんですよ。もうあと3日なんで。で、その残像で戦った方がもういろんなものの手を出すよりも全然いいのかなというふうに考えます。ということで、まあ、できるだけ、手持ちの駒がなくて大変な人はですね、もう広げずに固めると。で、逆に、もう整理された棚ができてる人はね、まあ、今からでもどんどん課題をその自分の棚のストックヤードにしまっていくということをもうずっとやっていくだけなんですけれども、それでもまあ、あまり新しい情報を入れると大変なので、まあ、できるだけ絞っていただきたいというふうに思います。それから、過去課題に見る合否ポイントっていうのは、今日はもう説明やめますけれども、まあ、要するに、年度によって問題の難しさのパターンが違うんですね。で、初めにドヒャーンとなるパニックみたいなやつから、ずっとなんとなくダラダラダラダラ難しいやつだとか、最後までどこも難しくなくって怖くなるみたいな課題だとかいろいろあります。ただ、試験のうちで、まあ、3回ぐらい大体、まあ、今日はもう帰りたいなというシーンがあるというふうに考えてください。で、そのたんびにそれを乗り越えつつ合格に近づいていくということです。はい。まあ、この程度にしておきたいと思います。では早速、本年度課題について、解説をしていきたいと思います。本年度課題名、美術館の文化について、まあ、9つのポイントを考えているんですけれども、まず、1つ目、本館との関係性、これも必ず出ます。必ず出題されますけれども、文館にも接続義務があるので、まあ、問題としてはですね、道路対本館との関係がポイントになりますね。どっちが強いんやという話。次に、接続方法では間接的に外部で接続するのか、直接ブリッジで接続するのか、エクスパンションジョイントでつなぐのかということにだいぶ伝わります。それから3つ目に、本館と文館の位置がですね、南北になるのか、本館が 横に来て東西のパターンなのか、まあ、いずれにしようですね、この3つのカテゴリーに整理されるというふうに考えていただければと思います。で、まあ、道路については本館が強いということは、あ、すみません、道路が強いということは文館としての独立が高いということです。ですから、まあ、そうですね。で、道路も本館の方が強いということは、本館との関係性が強い、つまり本館敷地内になるというケースが考えられるということです。で、これはあのうちの A 課題と B 課題なんですけれども、見ていただくと分かるんですが、でこれが美術館の敷地なんですよね。で、美術館の敷地の中に文館ができるということですから、第三者から見たとき、こう、わーい、文館ができるぞって来た人は、こっから入るわけではないわけです。イメージとしては。美術館に入って、美術館の文館に行くイメージですよね。という空間構成になるわけです。かたや同じ南側にあっても、もともとが公園でしたと。で、公園に美術館が建ってました。その美術館を、が、公園の方に新しく、エクステンションするという場合です。この場合は、まあ、分館というよりは新館ですよね、とか、別館のイメージになります。当然ですけれども、これとこれとは別のものなので、アプローチとしては道路がメイン。で、美術館がサブということになります。このように、大きなディレクションの違いとしては、美術館の敷地の中に作られる美術館なのか、美術館の隣にできる新しい新館なのか、このシチュエーションの違いがどちらで出題されるのかということが大きなテーマになるのではないかと、成績試験のところは考えています。で、これにつなぎ方があるわけですよね。こう、接続方法として。間接的な外部接続になるのか、まあ、平成30年度の並木道でつながるのようなやつが、まあ、典型ですよね。あとは直接ブリッジでつながるのか、直接ブリッジでつながる場合は、平成17年のブリッジパターンか、もしくは平成20年の、エクスパンションジョイントパターンとになります。あと、まあ、ないと思いますが、全然つながないというのも一応あるかもわからないです。まあ、意味ないもんね、つながないということに関しては。それからつなぎ方に関しては、本館が北もしくは南にある場合で、こう、道路との関係が180度のパターンの時は、こういう、縦に細長い共用部ができます。ただし、シンクロニモシでもありましたけれども、これをサイドに寄せるって作戦は僕は思いつかなかったんですけど、ありますよね。確かにこういうところに寄せて上下で入れて、でそこから、サイドインでアプローチするという方法はありますよね。確かにこういう広場のあり方をしてる、提案してくれた人が今回模試では多かったです。まあ、これは明日の話になります。まあ、通常はですね、その建物の長手方向ということを考えると、長手方向真ん中で入れるということを考えると、南北の軸はこうなります。で、それに対して、まあ、90度パターンでいくと、まあ、こんな形になりますよね。これは、まあ、パーティションの中でずっとやってきた話ですので、まあ、ご理解されると思いますけれども、この場合の管理部門の位置、どこに管理部門を置くのかなとか、それから大空間の位置、こういうところに置くのかとか、こういうところに置くのかとか、この大空間の位置とこの、L 字型になるこの動線の考え方ですね。で、コアがたまたまですけれども、ここに来たりとか、メインコアがここに来たりとか、出迎え型だったらここに来たりとか、ここに来たりとか、ここに来たりとか、ありますよね、メインコアのパターンが。それと、共用部を作って、で、サブコアがこう入ったり、こう こう入ったりこう入ったりするわけですよね。これはまあこんな感じですね、はい、まあどういうふうにでもいいんですけれども、この本館と分館の関係と道路の関係はこの180度パターンかもしくは90度パターンのどちらかになります、はい、まあ両方っていう可能性ももちろんありますけどね。ですから今まで やられている課題をもう一回こういうボキャブラリーで整理してみるというのも、重要なのかと思います。これが一つ目、もうこれ必ず出ますから、必ず出ると、まあ、一応僕は断言しますので、本館と分館の関係ね、関係性をきちんと把握してください。で次に、美術館の分館であることなんですけど、これねなんかあまりやりたくないんですけど、実は、大手各社がですね文館からですね結構美術館っぽく、課題をシフトしている傾向がありまして、そのため、まあ、美術館の文館とはいえ美術館ですよということを言っています。まあ、具体的には美術館らしいところといえば共用部、展示部門、収蔵庫があります。この3つの建築的計画ですね、ゆったりした共用部、それからアトリエとか工房とか創作部門は人数が少ないので廊下でも構いません。展示室の方は、広い、共用部が必要だと思います。展示室に関しては天井の高さは、鑑賞する人が4メーター引きで、壁を見て 3.5 メートル程度の天井高が必要です。仰角で27度程度、ちょうどあの今ここでお届けしているこの部屋がですね4メートルなんですけど、奥行きが天井高が 2.45 なんですけれども、まあ、これからもう1メートル高いぐらいの絵をこの壁から壁で見ると飾れるということになります。それから展示室は採光なしの場合はですねガラス窓と遮光ブラインドというディテールでいきたいと思います。これねちょっと質問があったので、こんな感じですね、ざっくり書いておくと、排煙窓があって、で、こんなんで、マウス絵で描くの大変なんですけど、まあ、こういうグレージングがあって、で、遮光ブラインドがついてるという断面ですね。めっちゃ子供の、これ天井面ですけど、まあ、こういう絵になるんじゃないかと。直線で描きましょうか。平面で描くと柱があって柱があってで窓があってこれちょっと点線で描けませんけど、こう遮光ブラインドがこうあるような、まあ暗くせえっていうんであったらね、はい、こうブラインドがついて、で上部排煙窓っていう形ですね、はい、でまあ遮光パネルで、遮光した排煙窓と書くと完璧かと思いますけど、まあ、こういうことにしましょうということですね。はい、遮光ブラインド付き、あと上部、遮光付き、という表現にしましょうと、まあ、何も求められなかったら別にも窓だけでいいんですけれども、暗くしなさいって言われたらですね、いやこういうことで対応しますと、こういうことで対応することによって明るくもできるし排煙も取れるし、なおかつ、二方向避難の距離も60の30でいけるということになりますので、これでいってください、はい、んで戻ります。で、 形なんですけれども、必ず1対2である必要はありませんけれども、イベントをするっていうふうに言われたら1対2である必要があります。それから問題文で非常に気をつけてほしいんですけれども、市民ギャラリーと展示室の、関係ですね。だから市民ギャラリーは困難、展示室は困難っていうようなものが位置づけられるんですけれども、それ問題文の切り方によって全然違うので、学校が市民ギャラリーって困難だよって言ってても、まあ、全然違うかもわかんないし、学校は勝手に言ってるだけなので、で展示室もそのヘビーな展示室じゃなくて、もっとカジュアルな展示室かもわからないし、そのあたりは当日の本当にもう、読解の一番重要なところになるわけです。なので、まあ、展示室と市民ギャラリーが出る可能性は非常に高いんですが、その縦分けに関しては非常に気をつけてください。それから収蔵庫はそもそもあるかわからないです。で出たときは、搬出入動線との関係に気をつけてください。それから、美術館としての、必要な仕様にですね、展示室と収蔵庫の空調計画があります。で水損事故を未然に防ぐことと温度湿度の、管理の関係の必要からですね、単一アクト方式もしくは、クレヒートポンプの床置きダクト接続型に再熱コイルと加湿器をつけたものを使うということを僕らは推奨しています。次、文館であることの意味なんですけれども、まあ、これは読んどいてください。まあ今回、本館という博物館機能に対して、文館という、非博物館機能のものをどう積み上げるのかということが大きな意味を持っていると思いますので、そういう意味では僕らの、オープン課題は、まあ、一切展示室がない、美術館文館なんですけれども、そういう可能性もゼロではありません。それから利用者属性とゾーニングなんですけれども、今回、この文館を利用する人、の市民側はこの4タイプに分かれます、大きくね。で、見る人から学ぶ作る人、それから運営側に携わっている市民も出てきます。で、それぞれのこの属性に応じてゾーニングパターンを準備しておくと、計画の予定、もしくは、プランを説明するときにすごく、役に立ちます。大きくは不特定多数の見る側と、それからもう一つは、作る側ですね。あんまり出てこないんで、大体その2つに分けられると思うんですけど、よく考えてください。今年は3フロアですよね。3フロアなんですけど、使われる属性が2つということで、まあ、どういうふうに分けるんやいということが問題になるわけです。で、まあ、大手の問題はですね、1階が共用部管理部門になってて、で2階が展示部門になってて、3階が創作部門になってたり、大空間という、これは利用者ゾーニングからいくと展示部門は2階とか1階になるんですけれども、展示部門よりもプライオリティが高いものが来ると1階が埋まってしまいます。で次2階になるんですけれども、これはあくまで利用者の属性としてのゾーニングですから、そうではなくて空間ということで言うと、その、夢中空間で針を飛ばさなくちゃいけないということを考えると、大空間は3階に来るケースが多くなると。で3階にあんまり来すぎると、例えば階段が7メートルみたいなものが来てしまうと、建物のボリュームが変に大きくなりすぎるので、こういうのは2階に行くケースが多いんですけれども、4メートルとかその5メートルとか、それとかスパンを飛ばすというような空間を、この利用者ゾーニングのセオリーだけで置いてしまうと、何でも2階に持っていくと、そうするとプランが非常に苦しくなるということになります。でここら辺が、今年の、まあ課題としてはすごく面白いところで、要するに利用者ゾーニング、利用者ゾーニングの考え方で言うと、とにかく1階、2階が、展示部門、2階、3階が、創作部門になるんですけれども、その、空間構成、PC 飛ばすとかね、大空間を考えると、こう大きい空間が2階3階に行くと、逆にね、ということになるわけですよ。でその両方のバランスを見ながら決めなくちゃいけないと。でどっちが主導になるかわからないので、 それはまあ非常に面白いところですよね。で、まあ、あの大手資格学校は割とこの空間構成ばっかりやってきてるんで、きちんと利用者ゾーニングを読んで溶かすような問題が出ると面白いかなとは思っています。はい、それから、まあ、あんまり説明すると長くなりすぎるので簡単に済ましたいんですけども、ゾーニングに関しては大きくエレベーターに乗って分けるか、エレベーター全体までを共用部で使うかっていう考え方の2つがあります。で、これは、エレベーター乗るまでは、不特定出す、乗った後はなんか特定な利用者っていう考え方で、 B は、全部不特定なんですけれども、エレベーターの先に特定なゾーンがあるという考え方です。で、どちらも建物としては世の中にあります。あるんだけれども、建物のコンセプトとしてどうするのかということは非常に重要になります。で、ちなみにこっちが平成29年、で、こっちが割と平成30年とかのタイプです。で、28年はこっちですね。こんな風になってるわけです。だから一概にこっちだともこっちだとも言えないんですけど、こういうふうにエレベーターは非常にゾーニングを分ける上で重要な役割をするということです。つまりエレベーター乗ったら特別な人なのか、エレベーター乗ってるのは一般の人なのかっていう違いです。まあもう大丈夫だと思いますけど、よろしくお願いします。じゃ次に、屋上庭園ですね。屋上庭園未だに分かりません。申し訳ないですけど、まああと3日なのでもう分かんないです。もうどんなんが出るか分かんないです。なぜ出るのかも分からない。で、まあ、田島ルービングの、資料を参考にしてほしいということをずっと言ってるんですけれども、屋上庭園なぜ設けましたかみたいなことで、まあ、ちょっと過去は恥ずかしいんですけど、安らぎと癒しの空間を与えるために屋上庭園というのは、まあ、言ってもいいのかと思いますけど、これはその田島ルーフィングの、屋上緑化の特徴みたいな項目があるので、それを全部書き出しています。それから屋上庭園って結局その建物があって屋上があってですね、で、その庭園によって外部とこうつなぐものを作るのか、もしくは外部と遮断するものを作るのかのどっちかなんですね。大抵はつなぐものになるはずですけれども、ですから屋上庭園を作ったことによってどうなるんやという話を前提に配置を考えるというのは非常に重要です。もしくは屋上庭園の利点を使ってこんなことしなさいみたいな主催がされる可能性はあると思います。それから、緑化への配慮ということで、こういう防水層だとか耐混層の選定、排水の経路、メンテナンス計画、灌漑計画に配慮したというふうなところまでは書きました。で、ブレイクダウンするともう一つね、計画の要点とでブレイクダウンすると、じゃあどんな防湿層をしたのかとか、どんな耐混層を選定したのかとか、排水経路の、要点はどこにあるのかとか、そのメンテナンス計画は、これ一個一個ブレイクダウンすると人一個一個一過言あるわけです、実際はね。それとか考え計画をどんなふうにしたかというのはあるんですけども、まあ、そこまで出ないかなというふうに見ています。まあ、出されても頑張ったと書くしかないんですけど、まあそれは好むかなというふうに考えています。それから、次、放棄に関しては全部で10点のチェックなんですけど、これは最後にやりたいと思います。で、構造に関してはですね、実はこの簡単なルールなんですけど、ここを知らない方が多かったので、まあ、やっぱ本当に出ないのかなと思うんですけれども、3メートルから、10メートルぐらいまでだったら地盤改良ですね、まあ、10メートル厳しいんですよ実際は、まあ、中上改良を使うんですけれども、3メートルまでは3メートル、まあ、3メートルから5メートルぐらいですねまでは地盤改良で、5メートルから10メートルまでは中上改良、5から10の間、 10メートル以上軟弱地盤が続くようだと初めて杭が出てきますので、よろしくお願いします。設備に関してな、まこちゃんの前で話す嫌なんですけど、まあ、設備空調に関しては、まあ、一応4タイプに分けましょうと、全館、単一ダクトで収蔵庫だけキャブ、低風量でそれ以外バブという考え方ですね。その場合は、機械室が2コマてか各階単一ダクトの場合は同じなんですけど、機械室は各階30平米ぐらい、それから併用ということで収蔵庫だけ、キャブにして低風量にして、それ以外はクーレヒートポンプ、それからあとはもうクーレヒートポンプばっかりにして、で、温度湿度管理をする場合はその部分を床置きダクト接続型の再熱コイル付き、加湿器付きにするという、この4つでも決めてください。どれでも構いません、はい。でもう分からないのは使わないで、でもお願いします。この4つです。電気設備はいいでしょう。キュービックルは屋上と室内と屋外とあります。それから EPS は条件下に合わせてください。照明計画は全体照明と局所照明がまずある。全体照明はダウンランプもしくはウォールウォッシャーで200から750ぐらいで撮ると、局所照明に関しては300から1000ぐらいで撮れるようにしておくということです。給水設備に関しては、原則は受水槽を使うポンプ圧送方式が出題されるというふうに考えています。ただし、指定がなければ水道直結増圧方式、つまり受水槽なしでも結構です。だから排水に関しては一応ね、各階3階の便所に関しても PS をつけておいてください。それから、便所流しの下に PS を、計画して横引きはワンスパン以内に抑えるというふうにしておいていただければと思います。それから、昇降機設備、これはまあエレベーターのカゴプラス1メートルがシャフトの大きさということで理解しておいてください。あまり大きな 3×3 以上のエレベーターだと油圧エレベーターを使うことが多いんですけれども、その場合は10メーター以内にエレベーター機械室がいります。なので、まあ、階段下を使うというのはよくあるパターンです。それから環境化低減は、夏のクーリングと冬のヒーティング、プールですか、これプールはまだ残ってない、すみません、があるんですけども、まあ、ヒーティングとクーリングだけ理解しておいていただければいいかと思います。計画の要点の、暗記文に関しては一応ここに挙げてますので、これをお使いください。それから、まあ、計画の要点に関してはもう絶対空欄にしないことと、それから心がけとして去年も言いましたけれども不用意に時間を取られすぎないこと。もう考えて出てこないんだから。考えて出てこないのに不用意にそこで時間を取られるのが向こうの作戦なので、それを気をつけてください。あとね、今年ね、本当にね、まあ、毎年言ってるかもわかんないけど、今年本当に上下不一致多いです。特に、なんか、下屋の部分が上になると屋根がないとか、それとか、が多いですね。その吹き抜けになってる上がもう屋根がないとか、その非常に多いですので気をつけていただきたい。それから室抜けね、もうこんだけ言ってるのに、模試で、2階に便所がない方がおられました。そんなもんかも分かんないですけど、本当に気をつけてください。それから面積ミス、もう面積ミスね、面積ミスどころかミスしてない人が3人に1人もいてない、まあ、3人に2人はミスしてるんですけども、面積ってね、もう簡単にあの5点10点いってしまうんで、ほんと怖いですので気をつけてください。階段の吹き抜けを使うんですけど、木村階段使って階段の吹き抜けで、吹き抜け面積忘れという人も多かったです。はい、あとは、まあ、読んどいていただければいいかなと思います。次、失格項目、まあ、失格しなければ合格になる、不合格になる確率がだいぶ減るんですけども、失格項目押さえておきたいです。未完、それから上下開封一致ですね。もう一回作図手順の中で上下開封一致しないような、 上下回不一致を抑えられるのは作図をする時のタイミングです。作図の時に建物の外壁と吹き抜けを抑えるタイミング、ここがまあかなり最後の、上下回不一致チェックゾーンです。もう図面全部完成してからね、上下回不一致見つけて もう仕方ないんで、このタイミングを気をつけてください。だから設計上変形違反ですね。これも、まあ、もうちょっとね、あまりにもみんなができてなかったんで、もうやめましたけれども、シンクロに模試ではね、要するに、9時5時の美術館を開放するっていうのを目的で分館を建てましょうって言ってて、言ってるんですけど、本館の方は敷地も含めて全部9時5時なんですよ。なので、その、敷地にこう安易に入れないようにしつつ分館作らなくちゃいけないんですけど、それを守ってる人が10人に1人もいなかったので、残念ながらあの問題にならない出題意図が伝わらなかったというぐらい、ダメやったと思ってますので、まあ、気をつけてください。面積違反、今回ね、まあ、実は、まあ、そういうふうに作ったんですけど、面積のアンダーでこけてる人結構おられましたので、気をつけてください。それから検品率に関しては 70% 以下、まあ、今回もそうでしたけど 70% 以下の場合は当てに来ているというふうに考えていただいても結構です。それから回数間違いは、吹き抜けを3層のところを、間違えている方がおられましたね。回数間違い、それから吹き抜けの位置間違い、エントランスホール以外に吹き抜けを設けた方、もう全部失格になります。吹き抜けはね、吹き抜けの位置とかね、すごくね、全体に影響するんですよ。なのでそれを変えてしまうと問題が簡単になってしまうっていうこともあって、吹き抜けの位置を間違えるともう絶対ダメです、はい、吹き抜けないとか論外です、はい、それから法令違反ですね。法令違反は全部で10点ありますけども、これは後でやります。それから動線ゾーニング違反、それからエレベーター設置違反、構造設備違反、構造設備違反で構造の、キャンチレバーミスすごく多かったです、キャンチレバーは3メートル半ぐらいまで、まあ、できたら3メートルぐらいまでで抑えたいところですね、5メートルキャンチ、6メートルキャンチザラにいたんで気をつけてください。絵で書いとくとここですよね、断面で書きます。まあ、ちょっと分かりにくいですけど、こう大空間があるとしてこうなってる部分ね、ここ、柱がハーフだと柱が打てないですよね。もうちょっと短い方がいいか、こうなってて、まあ、ここら辺が柱だとすると、柱芯だとすると、ここ柱なしでキャンチレバーで伸ばせる出るのって、この長さがまあ3.5 が限度なんですけれども、これを、まあ、極端に言うとですね、こういう方が何人かおられました。こんな方針に届いてないんだけど、キャンチレバーでは5メートル出てるみたいな。もう持たないよね、どう見ても。じゃあここに柱立てたら一発でまた宇宙空間なのに柱立てるアウトなので、気をつけていただきたいところです。もう今日説明しませんけれども、ここに書いてあること全部、例えば、主要な質の欠落、便所ね、それから図面枠の外に図面を書いたもの失格になります。それから要求面積の計算間違いでもいいんですけども、ごまかしてる、間違ってるものが多いやつはもう失格になりますので、気をつけてください。エマージェンシーの一手に関しては読んでおいてください。ちょっと説明するのが恥ずかしいぐらい、やばい話がいっぱい書いてあります。はい、さて、想定される本試験イメージなんですけれども、まあ、実はですね、シンクロニモ試受けた方の多くが、いや、先生、あれ、パズル的だったんじゃないっていうふうに言われてるんですけれども、その通りで、整地検ドットコムの今年の課題の中でも一番テクニカルに作りました。つまり、ちょっとでも読解ミスするとこけるように作ってて、本試験の問題と全然違います。だから本試験、難しさは本試験想定なんですけれども、ああいう問題出ません今ね。 昔はああいう問題よく出たんですけど、今出ません。で今はどういう問題かというと、回答例が一つではなくて、選択肢が多数あるような出題がなされています。それからなんですけれども、動線とかゾーニングの理解がチェックできる出題がされています。それから周辺環境、特に今年の場合は本館との関係性が問われる。どんな関係性をあなたは提案してくれるんですかと。もしくはこういう関係性を提案してくれたいんですけど、具体的にどうすればいいですかというような問題が出る可能性が高いです。それから、基本問題集では、77の6コマ4コマでしか解けないような問題ばかり、出してるんですけども、近年、77、6コマ4コマで、解けない問題ばっかり出てます。ちなみに去年は78を使いました。一昨年は、88を使いました。それから28年は76を使いました。77では解けないです。過去3年ともね、解きにくい非常にという問題が出題されています。で、やり方としてはでも、モジュールを決めてそれからちょっとデフォルメするというパターンが多いので、政治研 .com ではですね、相変わらず等間隔スパンでやっといて、その後、調整するというやり方をとっています。それから、資格学校はあまり手を出してない問題も出題される可能性があります。ということも含めて、この5点から想定される本試験イメージを作成しました。と言っても、あまり変わらないんですけど、申し訳ない。要するに、美術館本館があって、美術館本館がドーンとあってですね、で、それに対して、文館は何らかしら受けると、形としてね。で、その間に、こう、ほにゃららっとした中間領域があると。で、これが全体が、まあ、一体感があるような利用のされ方をすると。これが、まあ、一番オーソドックスですよね。こういう問題が出る可能性は高いと思っています。平成30年の問題近いですよね。ただ、今回は本館があって文館があるというプライオリティははっきりしているので、本館が主役です。こっちが主役、こっちが脇役で、脇役を作んなさいという課題になっているわけです。なんですけれども、まあ、一体感があるためにどうしたらいいんやとか、それから文館アプローチをどういうふうに取るんやとか、その上でこの道路アプローチですねがいるのかいらないのかということを、おそらくどっちでもいいんだと思うんですよ、課題としては。その時にあなたはこっちの桜並木のアプローチを主体にしますか、それとも道路の、アプローチを主体にしますか、そしてその理由はなぜですかという話になると思います。で、どっちも回答例があるんですけど、どっちの方にも、不合格者が出るというパターンがあるかと思います。2つ目が、いや、そうではなくて、完全新刊でいきましょうよと、先ほどもお話ししましたよね。完全に実は新刊なんですと。で、旧美術館があるんですけれども、まあ、それは置いといて、この公園内に、この公園内に新たに、敷地を買い取ってですね、ここに、新刊を建てますと。で、当然ですけれども、メインのアプローチは、こっちからなと。こっちからメインのアプローチですと。で、まあ一応ね、新館にもつないでおきますと。新館にも交流あるようにしておきますけど、もうこれも全然新しいコンセプトですと。で、これのしょぼいやつが、神戸の横尾忠則の美術館なんかそうですね。こっち村の東郷の本館があってですね。その横に横尾忠則のめっちゃしょぼい新館があるんですけれども、まあ、一応外部ではなんとなくちょっとつながってるんやけど、アプローチはもう完全に別で、なおかつ、道路のアプローチがメインになっているというようなことで、施設管理者も全く別で、本館かサブアプローチで、本当に新館とも言うべき文館機能ということになっています。こういう出題も十分あります、臨時でね、どちらか。で、これにエキスパンションをつなぐつながないという話が出てきます。で、問題はここですよね。つなぐとした場合、 つなぐとした場合は必ず内部での機能連携がある可能性が非常に高いです。要するにエントランスとエントランスをつなぎなさいから始まって、その、見学ルートにしなさいだとかいろんな可能性があります。つまりエクスパンションにつなぐということはおそらくですけど内部のプランも主催される可能性がありますので気をつけてください。まあ、でもねこの4つかな大きくは。なので一体的利用バージョンとそれから新たな文化対比型、いいでしょ言葉的に、一体的に作るのか対比的に作るのかということです。それをつなぐのかつながないのかということで見ていただければいいかと思います。これが、まあ、ちょっと緩いんですけどね、今年もうちょっと、いやもうちょっと具体的にしてよと言われてもこれ以上分かりませんみたいななんですけども、まあ、この辺りで出るんではないかというふうに考えています。最後に、最終チェックリスト、を書きました。で、まあこの施設が、美術館分館であることを忘れないこととかいろいろ書いてますが、読んでおいてください。重要なのはここにしておきたいと思います。大きいチェックリストずっとやりますって言ってたんですけども、一つ目、まずですね、炎症の恐れのある部分は柱を書き終わった段階で入れましょうと。要するに、建物の用途によらないですよね、炎症の恐れのある範囲は。敷地との境界で決まりますから、しかも点線なんで、このタイミングで入れたいというふうに考えます。それから、公園河川は緩和します。林地は民地であればどんなに豊かな緑であっても池であっても緩和はありませんというふうにしておいてください。その上で本文では林地の池に関してはおにゃららで緩和するとかいうことが書いてある可能性はあります。で、平成30年の問題の通り道路を挟んで公園の場合も公園適用というふうに考えておいてください。これで炎症の恐れのあるラインを引き終わります。で、引き終わったらその外は全部防火区画、全部、防火設備になります。丸棒になります。次に、プランが出来終わった段階でいいので次に防火区画を考えていきます。面積区画は1500平米ごとにただ単に、区画するということです。で、縦穴区画は3層吹き抜けの場合1階や地下1階から含んで3層の場合はもう縦穴にします。で、圧倒的に2階3階の縦穴の防火設備が抜けがちなので気をつけてください。2階の大ホール、2階の多目的ホール、外の展示室、必ず2階の出入り口に縦穴区画がいります。で、炎症を入れて、炎症ライン入れて、防火区画をやって、で、最後に外部区画をやります。外部区画は面積区画、縦穴区画に関わる外部900ミリ以上の以内の壁もしくは、壁もしくは防火設備とするということです。ですから、まあ袖壁を常につけてる人はもう全く考えなくていいです。外部区画はね。で、もうドン付きで窓を描いてる人は必ず、防火設置、丸棒が言います。それから二方向避難、だからもうプラン書き終わってからこの順でチェックしていくんですけども、二方向避難に関しては最高無双展示室に関しては40-20になりますが、うちは原則その最高パネル、遮光パネル付き排煙窓に、遮光ブラインドをつけた窓をつけるので最高無双にはなりません。一応60-30が使えますけれども、最高無双にしなさいと来たらねしかないんで、最高無双にしなさいという指示のもとでは、40-20になります。で、40に足らないときはですね、まあ、ぐちゃぐちゃプランを触る前に、第3の階段を計画するというようにしてください。で、第3の階段を計画したら当然ですけど車線はセットなので気をつけていただきたいと思います。ちょっと簡単に絵を描きますけれども、まあ、プランがあって、で、 コアがですね、こことここだったら胸腰部がこの辺りに来るので、この辺りですね、危ないのはとなります。で、コアがですね、まあつまえりだったらこことこことかになったら、もう躊躇なくもうこの辺りアウトになりますから、この辺りに、鉄砲階段がつくとかいうか、おそらく2階3階で、縦穴がかかる大空間が来る可能性は高いんですけど、そうすると3階はここは縦穴でかかっちゃいますから、2階の階段だけ積みますよね。その場合も鉄砲階段でまっすぐピアッと下ろすということで進めますから、というふうにしてもらえばいいかと思います。要するに何を言いたいかというと、コアを入れた段階で見えるよね、もうこの辺りはもう2方向危ないっていうのは。で、僕らよく言うのは、3コマ以内に2つのコアがある場合はもうかなりの確率でこっから逃げるときに、ここから逃げるときにもうここまで2方向が成立しないので、かなりの確率で2方向アウトになってしまうと、近いとね、近いと問題になります。なのでそのタイミングでやるようにね、でなおかつずっとやるようにということです。それから敷地通路に関しては、1階の出入り口があるところ全てです。で、出入り口から、敷地内のを通過して道路までのルートです。これも、ケースによっては公園に逃げてもいいんですけれども、まあやめときましょう。公園逃げのなしということでいきたいと思います。で、1階の出入り口を作らなければ敷地内通路はいりません。よろしいでしょうか。だから出られないようにすればいらないということです。出れるようにしてたら敷地内通路が絶対いるというふうに考えていただきたいんですけれども、だから模試で言うと、南側の敷地の空きを2メーターにして、2メーターはいいんですけど、1メーターにしたら、その1メーターの面に、出入り口は作れないということになりますので気をつけてください。それから肺炎無双、に関しては国字1436を使うんですけれども、まあ、これ根性があるんだったらこの文章を覚えてください。あの模試では出しましたよね、はい。肺炎計画で書いてる人も多かったんですけれども、100平米以下なのであれば、肺炎無双可能です。100平米超えた部屋が無双になるのは基本的にアウトになります。なので高窓型肺炎窓か天窓型肺炎窓か機械肺炎を、つけるようにしてください。で、なんか全ての部屋を機械肺炎にするっていうふうに書いてた人が何人かおられるんですけれども、100平米以下の部屋は不要です。で、不要な理由も告示により不要、100平米以下は、不要としたというふうに書いておくと完璧です。それから、まあ、肺炎のことはあまりやりたくないんですけど、廊下の肺炎ね、廊下の肺炎は30メートル以内で、廊下の突き当たりは肺炎窓にすることをお勧めします。ただし、まあ、50分の1を考えると、廊下の幅が3メーターだったら、まあ、ざっくり計算してけど40メートルぐらいまで行けますね。廊下の幅が、3メートルだったら。なので、廊下の幅が3メートルのまま、どんつきが肺炎窓だったら、全然問題ないわけです。ところが、廊下は3メートルなんだけど、2階がホールになってると。そうすると、100平米、200平米ぐらいあっという間ですから、もう全然ダメということになります。メートル。計算したら分かるやん。だから、3平米の窓で、高さが80センチまでだとすると、2.4平米の50倍。というと、120何平米でしょ。120何平米が3メートルの廊下幅で肺炎が変わる。だから、それあっという間でしょ、120平米ぐらいやったらということになります、はい。それから、検閉率の話はもうしてますね、はい。それから、容積率は平成26年からエレベーターシャフトを抜くことになってます。 なんですけれども、本当に気をつけてほしいですね。まだ何人かおられるので。エレベーターシャフトについては床面積には参入します。だから床面積は普通に計算してください。その上で、容積率からは抜くことになっています。ただし、本文が、よう分からんけど、本文が床面積を、エレベーターシャフトを抜くこととあれば、当然抜きます。本文に従ってください。それから、2A×35A でも当たる場合はですね、まあ僕らは転覆率、釜を使うというふうに書いちゃえばいいと思ってますけれども、逆に問題文に転覆率緩和使っちゃダメよと書いてある場合はむしろ当てに来てるというふうに解釈してるかとはいいと思います。で、2つの学校のうちの1つがですね、2A×35 まで敷地に印刷してるんですけれども、あれはね、なんでかっていうと平成21年の問題がそうだったんです。平成21年の問題が、2A×35 ラインまで敷地に印刷してて、それでビビらすという問題だったので、あまりビビらないようにね、そんなに簡単に当たらないですから、 2A×35 とはいえセットバックすれば建物が高さが違うんでね、それは、きちんとそこ断面切って、で道路幅も確認して、普通に避ければいいかなというふうに思います。なんかそのことでセットバックさせて、面積を難しくさせる問題っていくらでも作れるんで気をつけてください。ただし、もしみたいにそのセットバックしたところに屋上庭園をはめ込むという、課題がなきにしもあらずなので、そのあたりもセットで考えていただければいいかと思います。非常用進入口もね、もう出ないと思うんですけど、一応、道路それから4メートル以上空いてる空地のところにははしご車が入ってきて、ではしご車が入れるところには非常用進入口を計画する必要があります。ですから今回東側に広場を取った人はほぼほぼ全員、非常用進入口が東側にもいることになりますので、気をつけてください。で、赤ランプのついてるやつですよね、非常用進入口って、もしくは、10メートル以内ごとに代替進入口を設けるということになります。で当然ですけれども、吹き抜けのところは設けなくてよいです。入れないんでね。そんなとこですかね。で、非常進入口と代替進入口は兼用できません。どちらかにしてください。それからバリアフリー法に関しては、今年は階段しか見ないと思ってください。それぐらい階高と階段は見られると逆に思っていただいて結構かと思います。階段は本当に気をつけてくださいね。もう今更ですけれども、階段 5.5 メートルの高さやったら、何段とかもう暗記してるぐらい、でもいいかなと思います。4.5、5メートル、5.5、6メートル、6.5、7メートルまでは用意しておいた方がいいと思います。4メートルから7メートルまでは階段から用意しておいた方がいいと思います。それの5メートル階段、6メートル階段、7メートル階段、8メートル階段、そこまで用意しておく、ことをお勧めします。特にね、6メーターとかややこしいんで気をつけてください。それからバリアフリー法で図面に出てこないものを、書くとすると3つありますんで、この3つ覚えておいてください。施設案内板、展示ブロック、エレベーター内の音声案内、これで完璧でしょう。ということでこれで全部ですね。はい、直前講習としては、こんな内容になります。で、あとは、明日何だっけ、模試の結果をまとめながらなんですけど、模試の結果のまとめに関してはね、どちらかというとチェックポイントの話が多くなって、本試験とはちょっとあまり似てない問題ですから、どちらかというとここのタイミングでこういうのチェックしようね、このタイミングでこういうのチェックしようねっていう話が中心になるかと思います。明日はね、となります。それからもう一つ重要なのは、もう一回ですね、もし新問を解くぐらいであれば28年と30年をもう一回見とく方がベターかと思います。 まだ解いてない人もいると思うんですね、28年と30年を。もしあれだったら解いておくことをお勧めします。まあ僕からは以上ですね。そんなところでしょうか。他皆さん何かあればですけれども、なければもう1時間過ぎてますし、また明日ということでよろしいですか。
はい、いいですか。
どうぞ。
何だっけあの避難内通路、敷地内通路、
はい、
あの例えば今回のシングル持ちのシャッターは出入り口と考えない。
あ、それ分かんないね。分
かんないです。道をつけといたらいい。
まあ、原則は、出入りができるところはやっとくべきだと思います。
分かりました。
はい、
ありがとうございます。
平平さんのも今日プリントアウトして郵送したからね。
あ、ございます。ちょっと
早ければ明日着くと思います。
バタバタしてまして、ダメで送りませんでした。
いい、はい、
はい、
まあ、あとはわからない点があればじゃあ個別で対応するということで、はい、あともう少しなんですけれども、今日メールマガジンで書いたように、とにかくねエスキースばっかりやってて、あの線を引く練習をしないと手の感じが狂うので気をつけてほしいのと、逆にこの直前に書きすぎて手が疲労して腕がパンパンになる人もいるので、なんかそういうことないようにしてください。まあ、いつもの通りやってやるという感じで。それから台風も東北の方は厳しいですけど、東北の方以外はまあとりあえず大丈夫だと思うんですけど、電気がね、架線が切れると、あの電気が通らなくて電車が走らないとか、公共機関がいろいろあるとか、そういうとちょっと困るかと思うんですけれども、まあそれはもう時の運ということで、はい、あのまあ万全にして準備していっていただきたいのと、今からあのまあご自宅に全部あると思いますけど、ビニール袋をね、必ずビニール袋で完全養生して製図板持っていくようにしてくださいね。はい、なんかあの製図板ケースに入れといて、あ、なんか雨だしちょっとかかるからとか、そんな話じゃなくても完全にビニール袋で養生して、であのタオルも 3,4 本持って行って、向こうでタオルとか、まあ、雑巾持ってって空拭きして拭けるような感じにするのが一つと、それから、湿度がね、おそらく、ね、すごく高くなると思うんですよ。29度とか30度とかまだ言ってますし、なので芯に関してはシャーペンの芯ね、芯に関してはワンポイント硬いものを、準備できる方は準備した方がいいかと思います。打足ながらのことを心配しています。ではこれで今日は終わりだと思います。じゃあもう少しですけど、あの体調崩さないようにね頑張ってください。以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。